岡山県には朝日川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。今日はスタジオに岡山河川事務所防災情報課防災情報係長の原口文也さん、同じく防災情報課技官の吉野智嗣さん、お二人にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それではまずは自己紹介をお願いしてもよろしいですか。
はい、私国土交通省岡山河川事務所から参りました原口文也と申します。先ほどご紹介にありましたけれども、防災情報課で防災情報係長として仕事をしておりますが、昨年度までは東京の方におりまして、この4月にこちらの岡山河川事務所の方に移動になりました。
そうですか。ではいらしてまだ1年経っていないということですね。
そうですね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そして吉野さん。
はい、同じく防災情報課の吉野智嗣と申します。以前は民間で働いておりまして、この4月より国土交通省で仕事をしております。
はい、ありがとうございます。では防災情報課でお二人はどのようなお仕事をされているのか教えてください。
はい、防災情報課では河川防災に関する計画の策定や水質事故の対応などを行っておりますが、私たち2人は主に電気や通信関係の設備に関する業務というものを行っております。
はい、
河川を管理するためにはいろいろな設備があるんですけれども、河川管理に必要な情報を収集するための通信設備ですとか、さまざまな設備を動かすための電気設備ですね、こちらの、整備や維持管理等を行っております。
はい、専門的ですね。
そうですね、はい、本日はですねその中でも、防災情報の提供という話題で、紹介させていただけたらと思います。
はい、お願いいたします。
お願いいたします。
はい、近年気候変動等の影響から日本全国で水災害が激化頻発化しているとともに、都市部への人口産業の集積化等が進んでいることから、全国各地で大規模水災害が発生する可能性が高まっています。
はい、
また岡山平野は過去に洪水で上流から運ばれてきた土砂が堆積してできた平野と、その前面の浅い海を干拓して埋め立てたりして作り出した土地からできていて、そこに岡山市、倉敷市をはじめとする主要都市が集中しています。
そうなんですよね、干拓地なんですよね。
はい、岡山のゼロメートル地帯の面積は東京大阪の約2倍に相当しておりまして、はい、このような土地で一旦河川が氾濫すると大きな被害につながります。はい、そのため、岡山河川事務所では防災の取り組みとして川に関する情報を発信しています。
はい、この川に関する情報とはどんな情報があるんですか。
はい、インターネットを通じて河川に設置しているカメラで河川の画像、雨量や水位、レーダーによる雨量の情報などを提供しています。
はい、
川の防災情報や川の水位情報のサイトで検索してもらうか、岡山河川事務所のホームページにリンクが貼ってありますので、ホームページからもご確認いただけます。また事務所のホームページでもカメラ画像を見られるようにしております。
はい、このカメラ画像、カメラの情報について詳しく教えていただけますか。
はい、国土交通省では河川を管理するためにカメラを設置しております。通常時は河川への不法投棄と異常がないことを、雨が降り河川の水位が上昇している時には河川状況把握等に利用するため設置を行っております。はい、そのカメラ画像を一般に公開し、河川水位が高くなった時の状況を確認いただき、いち早くですね、状況を把握していただき防災活動に役立てていただくように考えています。
はい、その通りですね。
普段見慣れている場所でも提供している画像だけでは川の流れている方向や画像に映る施設が分かりにくいため、平常時の静止画に追加を行いました。
はい、
平常時と見比べることで洪水時にカメラをご確認いただいた際に普段と比べて川の水位がどのくらい高くなっているかが分かりやすくなりました、
うんうん、なるほど、普段と比べることができるんですね、
はい、洪水時に川の様子を見に行き川に流されるという事故も発生しています。
そうですね、
はい、で川の様子をインターネットで確認することができますのでご活用いただけたいと考えております、はい、また試験配信ですが YouTube を活用し新鶴見橋や県庁カメラなどを配信しています、はい、YouTube の検索画面より中国地方整備局旭川と検索し確認してみてください、
はい、私も先ほど YouTube の検索で中国地方整備局旭川と検索してみたんですが本当に様々な場所のカメラを見ることができましてそしてよく川の様子が分かりますよね、
はい、
ぜひ利用していただきたいと思います、はい、そして先ほどおっしゃっていたレーダーによる雨量情報とはどんなこれ雨量計なんでしょうか。
はい、一般的な雨量計は直径20センチメートルの筒に入ってくる雨の量を計測し10分ごとに収集し情報提供しています、
はい、直径20センチなんですね、
はいはい、回転するアンテナから電波を発射し雨滴に当たってきた反射の強さと時間を雨量に変換し、そのデータを5分ごとに観測しています。
わーすごい、雨の粒に当たってきたその反射の強さなどで観測しているんですね。
はい、皆さんもあのネットやアプリでご覧になったことがあるかもしれませんが、はい、地図の上に雨の降る量を色分けしたデータ、はい、こちらを提供しておりまして、はい、川の防災情報内でも見ることができます。
はい、さあそしてその他川に関する情報とはどんな情報があるんでしょうか。
はい、川を管理するために河川の水位情報があります。
はい、
従来の水位計は川を管理するために必要な箇所に設置していたため観測する場所は数キロ離れている場所もありご自宅の最寄りの観測場所が分かりにくく活用しにくい状況だったと思います、はい、昨年度から洪水時のみの水位観測に特化した低コストな水位計として開発された危機管理型水位計を増やしております、
はい、
より細かい情報発信を行う取り組みをしています、
危機管理型水位計ですか。
はい、
はい、
危機管理型水位計は円滑な避難行動や水防活動を支援するため都道府県や市町村が管理する中小河川等への普及を促進し、
はい、
水位観測網の充実を図ることを目的として整備しており、
はい、
これまで水位計のなかった箇所についてもきめ細やかな水位情報の提供が可能となりました。
はい、
で岡山河川事務所では32箇所設置しております。
そうですか、これだけ多い数が設置されているんですね。
はい、この水位計は河川堤防の上部堤防の最上面からの水位を観測するもので、通常時は1日1回の測定しかしていませんが、はい、水位が上昇し観測開始水位に達すると10分間隔で水位データを更新します。
そうなんですか、10分間隔。
はい、はい、岡山河川事務所が管理している場所以外の河川も確認することができます。
そうなんですね。今ご紹介いただいた情報はどこから見ることができるんでしょうか。
はい、インターネットの方で川の水位情報と検索していただくと、
はい、
インターネットを通じてどなたでも閲覧することができるようになっております。はい、このサイトでは先ほどお話しした河川管理用カメラに加えて水位計に関する水位情報というものも確認することができます。
はい、
現況水位の上昇度に応じてアイコンの色が変わったりですね、河川の水位が上昇して堤防天板に対してどれだけ迫ってるんですよというのが分かるように工夫されております。
はい、一目で見て分かるということですね。
そうですね、水位の値だけを見てもなかなか難しいかなというものがありますので、視覚的に分かりやすいようにしております。
はい、
また、レーダー雨量等の情報については川の防災情報とインターネットで検索していただくと、閲覧していただくことができます。はい、こちらもですね、先ほどの川の水位情報と同様に検索していただくとすぐに閲覧することができますので、はい、一度ご確認いただけたらと思います。
はい、 今はインターネットでね、何でも検索できる時代になりましたが、このスマートフォンやパソコンから見るというのはやはり高齢者の方は難しいのかなって少し感じます。
そうですね、はい、例えば東京にお住まいのお子さんからご両親の方にお電話していただく等でですね、はい、ご家族の誰かが情報を確認していただいて近親者の中で共有していただくなど、うん、そういったものをあらかじめ話し合っていただくということも非常に重要なことかなと考えております。
やはり家族とか身近な方から声掛けがあると、あ、こう動かなければいけないなって思いますものね。
そうですね、
はい、
台風が接近したり、大雨の情報というのはですね、少しでも多くの情報を収集するということが早めの避難など身を守っていただく行動につながると思っておりますので、はい、皆様にもご協力いただけたらと思います。
はい、
岡山河川事務所ではお住まいの方一人一人の家族構成や生活環境というものに合わせていつ何をしていけばいいのかというのをあらかじめ時系列で整理したご自身一人一人の防災行動計画、こちらマイタイムラインと申しますけれども、はい、こちらの普及にも取り組んでおります。
はい、
そのマイタイムラインを作成するためのツール逃げキッドというものがあるんですけれども、はい、こちら一昨年からですね作成しておりまして、岡山河川事務所のホームページでも紹介しておりますので、はい、一度ご確認いただければと思います。はい、この逃げキットなんですけれども、実際に平成30年の、まあ、備蓄の方で被災された方々の経験談というものも元に作成しておりますので、はい、実際に避難する際に困ったことだとか事前にこういうことを確認しておけばよかったなというものもヒントみたいな形でですねいろいろ記載されてますので、一度目を通していただくと非常に参考になるかなと思っております。
はい、もう経験された方の意見が入っているということですね。
そうですね、はい、頭で考えるだけじゃなくて実際に被災された方の情報ということなので、より切迫感のある情報になっているかなと思います。
はい、
またちょっとこの逃げキットの使い方なんですけれども、こちらも YouTube の方で逃げキット使い方ガイドと検索していただきますと、動画配信をしておりまして、はい、こちらを見ていただきながらそのマイタイムラインの方をですね作成していただくとより分かりよいかなと思っております。
は
い、
そうですね、
はい、避難の時に、持っていて役に立ったもの、そういったものもいろいろ記載されてますので、はい、いざ避難しようとなってもですね、やっぱり避難場所だとかそのルート、ご家族の方への連絡方法などですね、なかなかすぐにはこう対応するの難しい部分もあるかと思いますので、はい、あらかじめこういったツールとしてですね作成いただいてご活用いただけたらなと考えております。
はい、
11月に入りまして集中豪雨や台風洪水というのは起きにくい時期にはなっておりますけれども、いざという時に備えて我々から情報発信しているサイトと合わせてですね、今回の逃げキットも事前にご確認いただければと思っております。
はい、もう自分たちで情報を取りに行くということが大切ですよね。
そうですね、我々ももちろん発信はしていきますけれども、はい、ご自身で収集するというところもお願いできればと思っております。
はい、今日は岡山河川事務所防災情報課防災情報係長の原口文也さん、同じく防災情報課技官の吉野智次さん、お二人にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。